ただいま8月27日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。
こんばんは。
こんばんは。
はい、こんばんは。ということで8月もいよいよね終盤に差し掛かってきました。もうすぐ9月に入りますね。暑さもやっぱりね、盆過ぎると一気にガラッと変わるなと思います。
はい、
先月こうカブトムシ、オオクワガタとかそんな話してたんですけど、もうね盆に入ると虫の声がガラッと変わるなっていう感覚が、
あ、
自然と向き合ってるとねめっちゃ思いますね。
そうか、まあちょっとあれですね、日暮らしの声とかも聞くようになって、
はい、
みたいなことですよね。
日暮らし、セミの一種って夏っぽくないですか？そんなことない、ちょっと秋っぽい。
ちょっと涼しくなってからのイメージだったんですけど、違ったらすいません。
ちょっとコオロギ的な感じのものが鳴き始めるみたいな、
はいはい、
逆に8月1週目とかはねもうすごいね、なんていうんですかね、最盛期、カブトムシたちの最盛期みたいなのがあって、それが過ぎると本当にねちょっとこのリンリンリン的な声が聞こえ始めるというね、そんな感じでございます。はい、そんな感じですなんですが、
はい、
アクア君は8月に誕生日を迎えられまして、はい、28歳になられたということですね。
イエイエイ、
はい、誕生日どんな感じでした？
誕生日は僕は、
はい、
あのタヌキが好きなので、
はいはい、
みんなが晩ご飯にタヌキをテーマにした、
はい、
お食事所ですねに連れて行っていただきまして、
はい、
まあご飯も美味しかったんですけど、やっぱり店内の内装にたくさん信楽焼きが置いてあったり、
はい、
玄関にはもう高さ3メートル、2メートル超えの本当に大きなタヌキの像が置いてあったり、うん、まあ、結構満喫しましたね。
まあ決してタヌキ料理というわけではなくてっていう、
タヌキ料理はちょっと共食いになるので僕は食すことができないんですけども。はい、
テーマにしたお店で満喫されたと、
はい、そうですね、やっぱ幸せでしたね。タヌキはもう生きててもゾウになっても可愛いんで。
なるほど、わかりました、はい、ヨハンさんはこの夏はですね、はい、山の日に山に行かれたということで、
はい
はい、どこの山に登ったんでしょう？
六甲山に行ってまいりました。
おはようございます、ね、
やった。
神戸でラジオやってるということなんですね。
はい、
そうなんですよ、
だから行きました。
あ、そうですか。まあね、これまでは富士山登ったりとか、
はい、
日本アルプスの山登ったりとか、
はい、
そんな感じで行ってたんですけど、それに比べて六甲山はどんな感じでした？
六甲山はちょっと僕にはもう難易度が低かった、だいぶ優しかったですね。
ね、六甲はのこう山脈があるけれども、その一番高いとこ行ったんですよね。
そうですね、なんて言ったら、マヤ山、
はい、
マヤ岳、なんかそういう感じのとこで、最高峰っていう立て札はありました、はい、
ああ、全部制覇して、
はい、
で行って、そのまま向こうに行ったわけではなくて、
あ、そうですね、一旦拠点みたいなところまで戻って、はい、その後六甲山牧場に行って、はい、ソフトクリーム食べたりしました。
はい、もうね、充実された山の日のもう教科書みたいなね、なんか神戸に携わってる人の山の日の教科書みたいな過ごし方をされたということで、ありがとうございます、はいはい、まあ、そこで得られた、ね、パワーも今日も、ね、存分に発揮していただけたらと思っております。というわけでやっていきましょう、福田修山の
開運フェスティバル。この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー、このコーナーはアクアの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなっております。原稿はヨハンが書いてくれました。どんな感じの原稿でしょうか？
はい、今回は、はい、そうですね、人の話をちゃんと聞こうという、
大事なことですね、
はい
はい、で読む人はどちらかといえば人の話アウトプットの方が多くて、
はい、
ちょっと苦手なんじゃないかなみたいな印象があるんですけれども、
そうですね、はい、じゃあまあ今回のを読んで浸透させてもらったらすごくいいですね。
そういう兄としてはそういう思いがこもっていると、
はい
はい、それを受けて弟さんはどんな感じでしょうか。
まあ、あの歩く聞き上手と呼ばれるアクアでございますが
はい、はい、
まあ、全てを成長の糧としてやっていきたいと思っております。
わ、ね、はい、かりました。ね、もうこういうちょっとしたいじりにも上手に返すようになりましたね。さすが28歳
成長しましたね、
はい、ちょっとね
あんまり嬉しくないな
昔一昔前はこういうのをちょっと切れて返してきた、ね、感じもあったのにね、いや本当大人になったと思いますよ、
はい、
はい、じゃあそんな感じで読んでいただきましょう。
やりづらいんですけど
お願いします。
魔王様のお夕食。魔王様、本日のお夕食は松茸やマタンゴなどのキノコをふんだんに使った炊き込みご飯でございます。おこげもたっぷりありますので魔王様の茶碗にたくさん入れておきました。魔王様、どうかされましたか。魔王様の表情がだんだん険しくなっている気がする。まさか、いや、しかし世間知らずの魔王様のことだ。もしかしたらおこげのことを黒こげの苦い部分だと思っている可能性は十分にある。それを魔王様のお茶碗にたくさん入れたとなれば、失敗作の誰も食べない黒こげ部分を大量に押し付けたということになる。この誤解は下手をすると私の命に関わる。魔王様、おこげというのは通好みの香ばしい部分のことでございます。言い訳ではございません。ほら見てください、この部分です。魔王様が思ってるほど黒くないでしょう。玉ねぎをきつね色に炒めるとか、そういう類の焦げ茶色の部分です。いや、焦げ茶の焦げはいいでしょ。キーワードに脊髄反射しないでくださいよ。これはメイラード反応といって、旨味がぐーっと引き出された反応の色なのです。もういつまで不服そうな顔をしてるんですか。子供じゃないんだから。いいから騙されたと思って食べてみてください。美味しくなかったら私をしばいていいですから。大丈夫だから、とりあえず一口。ほら美味しいでしょう。あ、ちょっとしばきたい一心で嘘つかないでくださいよ。子供じゃないんだから。
そしたらコメントをいただきたいと思います。当番組プロデューサー流れさんです。よろしくお願いします。
え、こんばんは。
こんばんは。
あっという間に夏も終わりですね。
そうですね、
うん、もう1年は早いということで、はい、アクアもいつの間にか28、びっくりしましたね、はい。28らしくない声でこれが、ね、あのこの前先週、はい、いや先月ね、
はい、
あの言うた、まあ、おじさんの声っていうかね、
はい、
あの貫禄のある声のことですね。
あ、これがおじさんの声なんですね、
う
ん、
これがまあ、 あのおじさんの声とかいうイメージなんですけども、はい、今回は、まあ、ナレーションとそれから、心の声と、それを使って魔王さんのセリフを言わないで魔王さんの存在を示すという、うん、結構高度なあの文章やったと思うんですけどね。あの一人でこれだけのことを、まあまあ、いない人の分まで想像させようというのは相当な技術がいると思うんですよね。でこれはあのやっぱりそのさっき言いました得意な分野の声でやれたんで、まあ、ある程度できたと思います。でこれを、ちょっと意地悪なんで得意じゃない分野でここまでやれるかなというのをまた聞きたいなというふうな感じがしました、
はい、またね、中田さんに文章いただけるという
楽しみですね。
楽しみですね、はい、期待したいと思います。ということでアクアの開運朗読コーナーでした。 月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けします。はい、ということで来月9月ですね。はい、9月は昔の言い方で長月と言います。そのまま長い月と書くんですけれども、秋の夜長から来ておると言われております。はいね、冬至が12月で夏至が6月ということでですね、まあ、6月が過ぎればちょっとずつ日照時間は短くなり、ね、夜の時間が長くなっていくということなんですけれども、でその、まあ、日照時間が長い方が当然ね、暖かくはなるんですけれども、まあ、ちょっとその地球の、ね、表面の温度が、特に水、海水とかの、ね、温度が温まる時間のタイムラグで8月が一番暑くなったりとかするんですけれども、まあ、その暑くなってる間もどんどんね、日照時間は短くなっていってるというところで、8月9月に入ると、だんだんね長くなっていくと。そして9月23日は、秋分の日ということでね、この日を境にね夜の方が長くなるということですので、いよいよますます秋の夜長を楽しみやすくなるというようなタイミングになってくるということですね。またね過ごしやすさもありますので、夜のねその蒸し暑い、ね、夜を楽しむといってもね、蒸し蒸しして夜はなかなか楽しみづらいところもありますので、気候的にもちょうど良かったりというようなタイミングでですね、このタイミングの満月はお月見をするのに、ちょうどいいということですね。過ごしや月見をするのに気候が良かったりとか、まただんだんね空気も澄んでくるので月が美しく見えやすくなってくるというような要素もあります。9月にとってですね、お月見というのは非常に大事なイベントになっております。はい、で今年はですね、この満月、中秋の名月の1日前にとても大切なイベントがやってきまして、9月9日、朝陽の節句というものがやってくるわけですね。朝陽というのはですね、重なる陽、陰陽の陽、太陽の陽が重なるということでですね、非常に大切な日とされております。というのも、3月3日のひな祭りとかですね、5月5日の端午の節句とか、7月7日の七夕とかですね、この奇数が重なるっていうのをね祝う文化があるんですね。1月におきましては1月1日がまあお正月ということになってですね、まあ、この五節句っていうんですけれども、1月の場合はちょっとずらして1月7日を春の七草の日ですね、神日の節句といってですね、別のちょっとずらして祝ったりはするんですけれども、まあ、基本的な概念は陰と陽になったら陽の方が縁起がいいと、でさらにそれが陽が重なるというところで祝うというような文化がありまして、さらにですね9っていうのは単体の数字としては一番大きな数である、一番大きな奇数であると、これが2つ重なるというのは、まあ、とてもとてもおめでたいというようなことになっております。そしてですね、まあ、七夕とか子供の日とか、ね、あのひな祭りに比べてそこまでメジャーではないっていうのは、主に宮中で祝われてきたというような歴史的背景があります、ね、なのでちょっとね民間的な文化としては若干マイナーなところはあるんですけれども、縁起の良さというところはもうスペシャルというような風に認識していただければと思います。そしてですね、この朝陽の節句というのは菊の節句と言われておりまして、まあ、1月は春七草がね季節のもので、3月は桃の節句とか、5月はね、勝負湯に浸かるというところでですね、勝負というね、ちょっと草花をね、の節句と言われています。そして7月は笹ですね、まあ、そういういろいろ季節のタイミングの植物っていうものを大切にするんですけれども、9月は菊の節句というようなところでですね、まあ、菊を飾ったりとかですね、食用菊を食べたりとか、まあ、その食用菊の花びらをですね、お酒に浮かべたりとかですね、お吸い物に入れたりとかしてですね、まあ、体内に取り込むと、縁起とかですね、季節の気を体内に取り込むというようなことがいいとされております。でまたですね、その和菊もいいんですけれども、洋菊とかもですね結構可愛らしいものがいろいろ出てまして、洋菊でもね菊の節句には非常にいいという形になります。で 特にこのねピンポンマムという種類の幼菊はこの、ま、丸いねぼんぼりみたいな形でですね、まあ、その丸さというところでおいてはまた別のちょっと風水的解釈からして、まあ、非常に縁起のいい特に縁起のいい菊とも言われております。はい、そしてその翌日がですね、満月に今年はなって、旧暦の8月15日、ね、十五夜お月様、ね、ということになります。なので、まあ、いわゆるね、お月見の日なんでですね、月見団子をね食べてくださいということですね。満月のことを餅月という言い方があります。でこの餅月から転じて餅月になったというようなところでですね、まあ、お餅を食べるのもいいですし、そのお餅を丸めた団子を食べるのもいいということですね。そして、季節の植物としては、芋ですね。里芋が、里芋の収穫祭みたいな、ものの歴史的な背景もありまして、芋名月とも言われているのでですね、9月9日は菊の花びらをですね、まあ、めでたり食したりと。で翌日は芋ですね、特に里芋がいいんですけれども、さつまいもでもじゃがいもでも芋に、ね、関するものだとね一緒のように縁起をいただけると思いますのでですね、芋ご飯などね、楽しんでいただければと思います。はい、そしてですね、この9月、まあ、前半にですね、9日10日と大きなものがやってくるんですけれども、先ほども言いましたように9月というのは、秋分の日がありまして、でそのタイミングでですね、昼と夜の長さが転じていくというような形になります。で昼と夜の長さが同じというのはこの陰と陽がねちょうどバランスが良くなるというようなタイミングでありまして、この世とあの世がつながる時と、言われておりますね。で彼岸というのは向こう岸につながるという意味がありましてですね、ご先祖様に手を合わせるのに適したタイミングということですね。まあ、9月23日がその秋分の日そのものなんですけれども、前3日、後ろ3日、合わせて7日間ですね、7日間がお彼岸の期間とされておりますのでね、この期間にですね、まあ、お墓参りであったりとか仏壇に手を合わせるとかですね、またね心の中でねご先祖様にね手を合わせるみたいなことがね非常に大事になっておりますね。まあ、こういうことをしたらどういうことがいいのかというとですね、まあ、きっちりとそういうことをしておるとですね、まあ、ご先祖様からのね守護お守りがねサポートが得られやすくなるということですね。そうすることによって運が上がるというね考えられておるということですね。でこの考え方っていうのは、まあ、別に日本だけではなくてですね、風水ね、風水の考え方もこれまさにこれそのものなんですね。というのも、風水っていうと日本で一般的に広まってるのはインテリア風水というような要素が大きいんですけれども、もともと本場中国とかそもそもの起こりというのは陰宅風水って言ってお墓墓葬をどうしていくのかみたいなことが大事になってくるんですね。分かりやすい例が沖縄のお墓ですね。ああいうものをイメージしていただければ分かると思うんですけれども、いう形のお墓とかをですね、まあ、中国からあるいは伝わっている形ではあるんですけれども、ああやってね子孫がねお墓をしっかりと守ることによってですね、ご先祖様からの守護を得て運が上がるようにというふうに、いろいろ研究されて、つながってきたと、ね、どの場所に置くのかどういう形に置くのかみたいなところからですね、風水というのは起こっているというのがありますのでですね、まあ、日本はちょっとねその線ねちょっと文化の背景が違うんですけれども、神は何かというとやはりねご先祖様に手を合わせるということね、しっかりと供養するということであの世に幸せになっていただくというようなことでですね、まあ、そうする子孫がそうすることによって我々に運がいただけるというような考え方っていうのがね真になってくるのでね、まあ、形というよりかは本当にね心のところを大事にしていただけたらと思います。はい、その中で9月19日が敬老の日ということなんですけれども、まあなんていうんですね、このご先祖様の話さっきしましたけれどね、この まだ生きているご先祖様がね敬老の日に当たるというのかなという要素もあるかなと思いますんでね、まあ、もちろんね大切にしていただければと思います。そういうことでですね、9月というのは非常にね大事な日が前半後半詰まっておりますのでですね、大切に過ごしていただければと思います。ということで月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。 月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。9月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、1月生まれの人は内部の問題で足元が揺らぐような時です。のんびりとした対応は NG、 早急な対応が開運のポイントです。
面倒事はささっと済ませちゃいましょう。
2月生まれの人、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、2月生まれの方は責任のある立場に立たされる時になります。油断と慢心は NG、 人の振り見て我が振りを直すことが開運のポイントです。
学ぶ先はあちこちにあります。
3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、3月生まれの方は心が一つに定まりにくい時になります。迷いは NG、 自分を信じて進むことが開運のポイントです。
踏み出す胆力も大切です。
4月生まれの人、恋愛運、金運が花丸、仕事運、勉強運、健康運が二重丸です。
はい、4月生まれの方は努力が実を結ぶ時になります。私利私欲を持つことは NG、 人を喜ばせることが開運のポイントです。
利他の精神で過ごしましょう。
5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、5月生まれの方はですね、継続が大切な時になります。独断と目先の利益優先は NG、 迷いや不満があっても投げ出さずに継続して行うことが開運のポイントです。
長期計画を立ててください。
6月生まれの人、金運が丸、仕事運、勉強運、健康運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、6月生まれの方はですね、後悔がなくなる時になります。誘惑に乗ることは NG、 誠意を持って堅実に努めることが開運のポイントです。
常に誰かの目線を気にしてください。
7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、7月生まれの方は逃げるが勝ちの時です。グズグズすることは NG、 早急な退散が開運のポイントです。
損切りも大切です。
8月生まれの人、恋愛運がペケ、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が丸です。
はい、8月生まれの方は隣の芝生が青く見えるような時です。嫉妬心は NG、 すでに持っている素晴らしいものの存在に目を向けることが開運のポイントです。
他の人から見たらいいものを持ってるはずです。
9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、9月生まれの方はですね、天に試されている時になります。自分優先は NG、 無償の愛を注ぐことが開運のポイントです。
心の余裕を持ってください。
10月生まれの人、金運がペケ、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、10月生まれの方は争い事が起きやすい時になります。余計な口出しは NG、当たり障りのない態度が開運のポイントです。
人当たりの良さは大きな武器になります。
11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が三角、健康運が丸です。
はい、11月生まれの方は、目標や願望が実現しないことがかえって吉になる時になります。無理に進むことは NG、 実行に移すのはもう少し先にすること、今は思いとどまることが開運のポイントです。
焦りは禁物です。
12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、12月生まれの方は幽体の時ですね、深追いは NG、 潔く身を引くことが開運のポイントです。
別のことに手を出した方が得な時もあります。
はい、ということなんですけれども、まあ全員に共通して言えることはですね、一旦ですね、自分のね、本分本業ですね、そういったものに立ち戻るっていうところを意識していただければと思います、ね、もう始めちゃってるからとか、ね、もうこう言っちゃったからとかでね、突っ走ってしまうっていうのはですね、割とね、修正が効きにくいっていうようなところがありますのでね、しっかりとですね、まあ、一旦後戻りしてね、正しい、間違った判断だなと思ったらですね、改めるみたいなことがですね、大事になってくるということですね。なんか朝礼母会っていう言葉があるんですけれども、まあ、朝に言ったことを夕暮れにはまたちゃうことを言うみたいなですね、いうことでね、まあ、言うことが一貫しないみたいな、 一貫性がないみたいなことでね、ちょっとマイナス的なイメージのある四字熟語になるんですけれども、もうねこれはですね、今これが言われてた時代に比べてですね、今っていうのはまあものすごくね社会の変化、世の中の変化が早い時代になっておりましてですね、もうあ違うかったなと、状況が変わったなと思ったらですね、もう朝言ったことでも夕方ひっくり返すぐらいのねスピードの判断っていうのはね大事になってくると、ね、このね、この社長たちの話し合いでは言われてたりするような、そんな話があったりしますけれども、まあ、間違いをね改めるということを恐れずにね過ごしていただければと思います。はい、ということでですね、そういう9月なんですけれども、それが明ければですね、10月はより本格的な秋が深まってくるということですね。9月もね、まあ、収穫のタイミングではあるんですが、もろもろの、ね、植物、穀物とか考えるとですね、よりね秋の方がね、10月の方が本格的な収穫の時になっております。まあ、果物なんかも含めてですね、まあ、9月にまだ熟していないようなものでですね、10月にはしっかりと熟せるようにね、自分が今努力していることがですね、もっと大いなる収穫になるようにですね、充実した9月を過ごしていっていただきたいと思います。ということで、今日お話したラジオの、内容とかですね、バックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は9月24日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることを願っております。それではまた来月最後の土曜日にお会いしましょう。福田修三の
開運フェスティバル、この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。